25章。フェストゥスは属州に到着すると、3日後にカイサリアからエルサレムに登った。すると、宰相たちとユダヤ人の主だった者たちが、パウロのことを告訴した。そして、パウロの件で自分たちに好意を示し、彼をエルサレムに呼び寄せていただきたいと、フェストゥスに懇願した。待ち伏せして途中でパウロを殺そうとしていたのである。しかしフェストゥスは、パウロはカイサリアに監禁されているし、自分も間もなく出発する予定であると答え、その男に何か問題があるなら、お前たちの中の有力者たちが私と一緒に下って行って、彼を訴えればよいと言った。フェストゥスは彼らのところに8日か、10日ほど滞在しただけで、カイサリアに下り、翌日、裁判の席について、パウロの出廷を命じた。パウロが現れると、エルサレムから下ってきたユダヤ人たちは彼を取り囲んで立ち、多くの重い罪状を申し立てた。しかし、それを立証することはできなかった。パウロは、私はユダヤ人の律法に対しても、宮に対しても、カイサルに対しても、何の罪も犯してはいません、と弁明した。ところが、ユダヤ人たちの機嫌を取ろうとしたフェストゥスは、パウロに向かって、お前はエルサレムに登り、そこでこれらの件について、私の前で裁判を受けることを望むか、と尋ねた。するとパウロは言った。私はカイサルの法廷に立っているのですから、ここで裁判を受けるのが当然です。閣下もよくご存知の通り、私はユダヤ人たちに何も悪いことをしていません。もし、私が悪いことをし、死に値する何かをしたのなら、私は死を免れようとは思いません。しかし、この人たちが訴えていることに何の根拠もないとすれば、誰も私を彼らに引き渡すことはできません。私はカイサルに上訴します。そこでフェストゥスは陪席の者たちと協議した上でこう答えた。お前はカイサルに上訴したのだから、カイサルのもとに行くことになる。数日経って、アグリッパ王とベルニケがフェストゥスに敬意を表するためにカイサリアに来た。二人がそこに何日も滞在していたので、フェストゥスはパウロの件を王に持ち出して、次のように言った。フェリクスが囚人として残していった男が一人います。私がエルサレムに行った時、宰相たちとユダヤ人の長老たちが、その男のことを私に訴え出て、罪に定めるよう求めました。そこで、私は彼らにこう答えました。訴えられている者が、告発する者たちの面前で、訴えについて弁明する機会が与えられずに、引き渡されるということは、ローマ人の慣習にはない。それで、訴える者たちが共にこちらに来たので、私は時を移さず、その翌日に裁判の席について、その男を出廷させました。告発者たちは立ち上がりましたが、彼について、私が予測していたような犯罪についての告発理由は、何一つ申し立てませんでした。ただ、彼と言い争っている点は、彼ら自身の宗教に関すること、また、死んでしまったイエスというもののことで、そのイエスが生きているとパウロは主張しているのです。このような問題をどう取り調べたらよいか、私には見当がつかないので、彼にエルサレムに行き、そこでこの件について裁判を受けたいかと尋ねました。するとパウロは、皇帝の判決を受けるまで保護してほしいと訴えたので、彼をカエサルのもとに送るときまで保護しておくように命じました。アグリッパがフェストゥスに、 私もその男の話を聞いてみたいものです、と言ったので、フェストゥスは、では、明日お聞きください、と言った。翌日、アグリッパとベルニケは大いに威厳を正して到着し、千人隊長や町の有力者たちと共に、謁見室に入った。そして、フェストゥスが命じると、パウロが連れてこられた。フェストゥスは言った。アグリッパ王並びにご列席の皆さん、このものをご覧ください。多くのユダヤ人たちが皆、エルサレムでもここでも、もはや生かしておくべきではないと叫び、私に訴えてきたのはこのものです。私の理解するところでは、彼は死罪に当たることは何一つしていません。ただ、彼自身が皇帝に上訴したので、私は彼を送ることに決めました。ところが、彼について、我が君に書き送るべき確かな事柄が何もありません。それで皆さんの前に分けてもアグリッパを、あなたの前に彼を引き出しました。こうして取り調べることで、何か私が書き送るべきことを得たいのです。囚人を送るのに、訴える理由を示せないのは、道理に合わないと思うのです。